今朝はですね、不信仰なものを憐れむ神という題で、ご一緒したいと願っています。先週はですね、あなたによって祝福されるという題で、アブラムの生涯の始まりを見ました。で、信仰の父と呼ばれるアブラハム。けれども、その歩みというのは、一般に考えられているような、うわ、これぞ信仰の父だというような、そういうまっすぐな、ブレのない、迷いのない、そのような歩みでは全然なかったということを見たわけです。確かに、信仰によって行き先も分からずに出て行った。カナンということは分かっていたけれども、そのどこなのかということが分からずに非常に大胆に信仰を持って出て行ったのは事実でした。けれども、その中には、アブラムとしては、もうそろそろこの偶像礼拝ばっかりする親族と別れたいなというような思いだってあった。後押しだってあった。あるいは、その地に対する未練もあった。迷いながら、そして一回目のこの神様からの働きかけに対して、スパーッと応答できずに、途中で、この豊かな地に踏みとどまってしまっていたところに2回目の神様からの語りかけがあったということを見たのでありました。私だけその語りかけの言葉をですね、もう一度意味しますけれども、それは主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいと、ね、でそうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。ここは、あなたは祝福のもといとなるであろうとか、祝福の源となるようにとか、あなたの名は祝福となるというふうに訳されていました。実は、命令であった。祝福となりなさい。それに、はいと答えることもできるし、いや、結構ですということもできる自由な神様からの命令に対する応答。でも彼は従った。ということを見たわけでした。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを祝福、呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様がアブラムを祝福してくださると、そのアブラム、神様から祝福されているアブラムを人々も祝福するようになっていく。そのことによって、そのアブラムを祝福している人々を神様は祝福してくださるということで、祝福がどんどん広がっていくと約束してくださった。で、彼はですね、応答して、カナンの地のその真ん中に来るわけです、シェケム。そこで初めて、この地だ、ね、この地をあなたに与えると言われて、あ、そうですか、とね。で、彼は祭壇を築いて、神様に礼拝を捧げるわけですよね。信仰の旅路。そうしますとですね、その次の箇所には当然何が予想されるかというと、ああ、神様が祝福されるっていうことは、こういうことかというですね、ワクワクするようなそういうことが書いてあるはずだと思いません？ね。で、見てみましょう。12章の10節の始め、映していただきますとですね、その地に飢饉が起こったので、ね。で、私は飢饉と言っても体験的にそれがどういうことなのかっていうことがわかりません。皆さんの中には戦争を通られて、この食べ物がない、飢えるっていうことがどんなに辛いことかとか、惨めなことかとか、苦しいことかっていうことをよくわかるって方々がおられると思います。そして、ちょっとですね、画像を見ていただきたいんですが、その次ですね、飢饉画像っていうふうにですね、Google 検索しますとこういうのが出てくるんですよ。ね。あるいは次もお願いします。ね。もう水がない。子供たちが水を汲みに行っていると。もう想像することも難しいんですが、いきなり、ね、神様が祝福するよ、この地だ、あなたが、あなたの家族たちが、あなたの子孫たちが、私から与えられる祝福を体験し、そのあなたによって祝福がどんどん広がっていくという、この地はここだと言われて神様を礼拝して、さあと思ったら来たのはね、飢饉だったんですよ。で、こういうことはありますよね。洗礼を受けたばっかりの方にですね、その受洗式の後のお祝い会で、よくですね、こういうことをおっしゃる方がおられましたよ。ね、今は喜んでらっしゃると思いますが、ってね、むむむと思って、何をおっしゃるかなと思ったら、僕の場合は 洗礼を受けたらいいことばっかりあるかなと思ったら、途端に次々と試練ばっかり来ました。ニヤニヤしながらですね、そういうことをしているので、もうちょっとなんかないのとこう思いながらですね、聞いてたようなこともありましたよ。でもそれが現実でしょ、ね、あ、神様から祝福されるってこういうことなのかとこう期待して、でもそこに来るのは多かれ少なかれ、おやおや、あれこんなはずではなかったのになというような試練に続く試練。この地上で私たちがイエス様を信じて生きるっていうことは、そういうことだということを私たちはお互いに体験しているわけですよね。いつも申しますように、この飢饉が来たというこのことは、アブラムたちの物語であって、同時に私たちのストーリーなんですよ。神様を仰ぎながら歩むときに、次々と襲ってくる、もちろんそこには喜びや感謝もあるけれども、悲しみや痛みも苦しみも病との戦いも貧しさもある。でもそれの中にあって、神様は信じる者を練り清め祝福し、そして後から振り返るときに、ああ、やっぱり神様は真実だ、神様の祝福は確かだったということを体験させられるというのが信仰の意味ではないでしょうか。で、ところがですね、その次を見ますと、続きですね、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった、その地の飢饉が激しかったからであるって書いてあるんです。で、エジプトにはですね、ナイル川が流れています。で、その川がですね、毎年ある時期になると、ブワーとこう氾濫する。そして表層土をぶわーっとこう新しくしてですね、豊かな地にその周りを変える。だからもうそのナイル川沿いを中心にエジプトは本当にこうしばしば豊作に恵まれてですね、飢饉とは無縁のような地だった。だから飢饉があるともうあちこちからですね、エジプトに人々が流れてくるというのは自然だったわけですよね。だから、ここでアブラムがエジプトにしばらく滞在しようと思ってエジプトに下っていったっていうことは、何にもおかしいことではないんです。常識的に考えれば。ね。で、問題は、ここで考えなくちゃいけないことは、じゃあアブラムは常識でもって、常識的な判断でもって、このカナンの地に来て、シェケムに来て、その後進んできていたのか、ということです。そうではなかったんですよ。常識的に考えれば、ハランに留まっているべきだった。そこは豊かな地でしたから。でも神様が親族と別れて、私が示す地に行きなさいと言われるから、その神様の言葉を信頼して、信仰の旅路をスタートしてここに来てるんですよ。ということは、その信仰者としてのアブラムは、ここで信仰を持って、これからどうするかということを判断すべきだったんですね。で、信仰を持って判断するっていうことは、例えばね、そこで祈るか祈らないかっていうことで分かれるように皆さん思いません？ね、祈ったらそれは信仰によって進んでることだ。祈らなかったら信仰によって進まなかったことなんだと。ね、でも、ことはそんなに単純ではない。ある教会でですね、私こういうことを体験しました。なんかその、教会全体のですね、ミーティングが、なんとなく、ちょっとトゲトゲしくって、しんどかったのね。で、終わってからですね、ある方が、まあ、ミーティングの後で、まあ、役員会があったんですけど、役員会のですね、中で、先生、ミーティングの前に、私たち祈らなかった。だから、あんなトゲしい雰囲気だったんじゃないですか？どうしちゃったの？ね。あ、と思った。ところがね、別の方がね、え？祈ってたで？とか話してたよね。で、よく考えてですね。焦やな、ということがありましたよ。ね、だから、単純に、まあ、非常にこう、シンプルにね、わかりやすく話してますけど、申し上げたいことは、その時に祈った、それはもう信仰的な態度。で、祈ってなかった、それは不信仰。というようなことではない。その人が、 その時に、ある意味でこう、緊急を要するようなことであったり、すごく激しくですね、迷わされたりっていうの中で、その時には祈らずに、パッとこう、決断したっていうことが、もちろんありますよね、そういうことは。でもそれは、信仰者として神様を仰ぎながら、神様を信頼しながら、その時には祈らずに決断したとしたら、それで、ね、あ、その時祈らなかったから、アウトというような、そんなケチな方ではないですよ、神様は。そうでしょ？だから、信仰者として神様を信頼しながら、そこでどうするかっていう、広く深い神様のお取り扱いのお分からいの中での歩みを神様に委ねながら歩もうとするのが信仰者の歩み。で、その神様を計算に入れないのが、ね、祈っていても神様に背を向けて、ね、祈りを捧げていても神様への信頼を持たずに歩み出すということも私たちにはできる。で、それは不信仰な歩みでしょ。単純ではないのですね。で、この時にじゃあアブラムはどうだったかというと、エジプトにしばらく滞在するために下っていった神に祈って神から答えをいただいたからであるとも、神の前に礼拝し神の導きに従ってとも書いてない。その地の飢饉が激しかったからである。その地の飢饉が激しいということに対して常識的な判断としてパッとアブラムはエジプトと思って行ったんですよ。誰もいや、そんな時にエジプトに行くなんておかしいよって言わないような判断ではありました。でも信仰者としての歩みとしてはそこにはクエスチョンマークがつくんですよ。そうでしょ。神様を信じていないわけじゃない。でも、神様の御言葉により頼む、神様の御思いをもう一度探るというよりも、そして信仰者としてというよりも、自分の経験、自分の判断、自分の知識、あるいは自信、あるいは信頼するあの人が言ったからこの人が言ったからということで、信仰による決断ではないことをスーッとしてしまうっていう、これは私も何度もしてきた。アブラムはそうだった。皆さんどうでしょうか。それがエジプトに下っていった時のアブラムの姿だったんですね。で、繰り返しになるんですけども、彼がエジプトに行くことが罰、エジプトに行かないことが丸というような単純な話ではないんです。行くか行かないかということではない。実はこのことを思い巡らしていて、あることを思い出しました。2011年の3月11日に阪神淡路、東北におけるですね、東日本大震災が起こりました。ね。で、2013年の11月18日に福島の地で、選挙フォーラム福島というのはですね、JEA 日本福音同盟の主催で持たれた。私行きました。で、そこでですね、本当に激しく心を揺さばれるような様々なことを恵み与えられたんですけども、主題講演とは別に4人のパネラーの方々がですね、それぞれの立場からお話をなさった。で、そのうちの2人の方々のですね、お話が非常に心に残りました。1人は、牧師先生、1人は牧師夫人の方ね。で、その牧師先生は、この震災が起こってからの様々な戦いのことを振り返って、そのことを神様からの恵みとして沸かししつつ、最後にこう締めくくった。私は神様を信じ、この福島を愛しています。ですから、どんなことがあっても最後の一息まで命を懸けて、この地で生き、この地の人々に使います。って言った。その次に立たれた牧師夫人の方がですね、その方は、日本キリスト教団の方で、このずっと以前から社会問題、自然環境問題、いろんなことをこう勉強会をですね、定期的に持っておられた方なんですね。で、その中でこの放射能のその被害のこともこのずっと前からですね、学んでいた。まあ、福島の第一原発があるっていうこともそこに関係していたのだと思います。で、そういう中で震災が起こり、第一原発がですね、 放射能が漏れるっていう事態に爆発が起こったってことだったでしょ。それで放射線量をこの測定するその、バーッとこう前に写真も出してましたけども、その政府が設けたですね、あちこちにある、線量をですね、表す、この掲示板って、電光掲示板があるね、実際。で、それはこう、ぐーっと結構高いところに置いてあるんですよ。で、そこで出ている線量と、その小さな子供たちが息をするぐらいのこう、ずーっとね、足元に置いた線量とかなり違うんですよ。で、もっとその地面の方に行くとまた上がるとね。で、そういう、もう大丈夫ですから、もう政府は対応してますから、というようなことをアピールする政府が出す、そういう放射線に関する、情報というのがいかに当てにならないか。そして、ある時期まで、この太平洋でですね、福島のところからだーっとこう、放射線のですね、被害が、どんどん広がっていっているっていう、ホームページを見ればですね、それが地図で出てるっていうのが、ある時期から、どう調べても出てこなくなった。どんどん広がっていくっていうことは知れたらまずいわけですよ。で、そういうことをちゃんと分かって、だから、私たちは逃げましたと。福島を置いて県外に出ました。で、後から幾人もの方々から、先生方があの時に逃げてくださって本当に良かった。私たちも怖くって、早く逃げなくちゃいけないと思うけども、子供たちや家族を守るために逃げなきゃいけないと思うけれども、でも、他の人たちの手前なかなか逃げることができなかった。でも、あの時に先生方が決断して逃げてくださったから、私たちも後を追うことができました。感謝しますって言われたんです。ね。ということもおっしゃった。真反対でしょ？一方で福島に命をかけて留まる。一方で命をかけて命を救うために私たちは福島を捨てて逃げます。でも私はね、その両方から、ね、何の矛盾もなく、あ、主を信頼し主に従うってこういうことかっていうことをドーンと受け止めたんですよ、ね。だからどうするかっていうことで判断できない。その時にその人が上を仰いで神様を信頼しているかどうかっていうことは、その人と主しかわからないんですよ。だから簡単に人を裁いちゃいけないと本当に思うし、そして私たちは主を仰いで歩んでいるだろうか。どう見たってこれはおかしくないでしょうということの中にも本当に信仰の決断っていうのがあるのかっていうことを日々探られながら、主を信頼して歩んでいく。あ、間違ってたと思ったら悔い改めてっていうことが私には必要ですよ。皆さんいかがですか？で、アブラムは、けれどもこの時、残念ながら、エジプトに自分の判断で下っていった。で、もし、神様を信頼してエジプトに行ったんだったら、つまり神様にもう一度お尋ねし、そして神様からエジプトに行きなさいって言われて行ったんだったら、ことは違っていたはずなんですよ。また神様に聞いて、私が示す地なんだからここは今は危機だけれども大丈夫。あなたを必ず助けるからとどまりなさいと言われたらエジプトに行かなくてもよかった。でも神様に対する信仰ではない判断でもって彼はエジプトに行った。だからどうなったかというと、その次ですね。考えられないようなことが。この人これで信仰の父なんて言われていいんですかっていうようなことが起こったんですよ、実際。ね、次見てみましょう。じゃあ次お願いしますね。12章の11節ですけども、彼がエジプトに近づいてその地に入っていこうとしたとき、妻のサライに言った。聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女という、だということがよくわかっている。エジプト人が、ごめんなさい。エジプト人があなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろう。私の妹だと言ってほしい。そうすれば、あなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろう。皆さんどうですか？ね。まあね、多分、もう、アブラハムって有名な人ですからね。そして皆さんの中には、この後どうなるかって分かってますよっていう方が結構おられると思うので、あまりそのインパクトがないかもしれませんよ。でも実際こういうことが皆さん、現代に私たちの身近なところで起こったとしたらどうですか？ね。もう大スキャンダルですよ。で、 で、実はね、この、さらに私たちを考えさせることは、この私の妹だと言ってほしいというのは、真っ赤な嘘ではないんですよ。ね、で、この後また先の方になりますけども、20章でですね、同じような失敗、またアブラムはします。で、ちょっと、ちらっとですね、その時の様子をね、見てみたいと思うんですが、次お願いします。20章の11節ですけど、アブラハムは答えた、この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったのです。また、本当にあれは私の妹、私の父の娘です。でも私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。ね。で、このことを心に留めつつ、次お願いします。先ほどの続きいきますよ。12章の14節に見ますと、アブラムがエジプトにやってきたとき、エジプト人はサライを見て非常に美しいと思った。ファラオの高官たちが彼女を見てファラオに彼女を勧めたので、サライはファラオの宮廷に見仕入れられた。この後ファラオはですね、自分の妻にしたと言ってますけども、妻と言ってもたくさんいる。つまり、はっきり言えばハーレムの妾の一人ですよ。で、最初からね、そんなことになると思ってたわけではないでしょう。ね、でもそれはちょっと考えればそういう恐れがあるっていうことは十分わかる。ね。でもそれをするんですよ。で、私の妹だから。ね。そう。確かに妹だ。でも妻であることに変わりはない。皆さん、この後ね、16節出していただきますと、アブラムにとって物事は、次お願いします。彼女のゆえにうまく進んだ。ね。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。ね。どうでしょうか。すべての男たちを怒れっていうところでしょ。すべての女性たちを、なおいかれっていうね。むちゃくちゃなことです、これ。アブラムにとって物事は彼女のゆえに、ね、アブラムにとってうまく運んだ。じゃあその彼女はどうなってんのってことですよ。で、自己中心ということはありますけども、やっぱり追い詰められた時に人間って自分のことを、しか考えない生き物なのか、悲しいなぁと。いやいや、私だったらそんな決断は絶対しないぞとね、いろんな反応があるでしょう。アブラムは、自分の命を守るために、サライがどうなるかわかんないけれども、妹だと言ってくれと言っちゃったんですよ。これがね、信仰による決断ではないっていうことは明らかでしょ？で、こういう状態を不信仰というわけですよ。私たちは彼の姿に怒りや失望を覚えます。でも大切なことは、このようなもう最低の判断がどこから来たのかってことですよ。彼はエジプトに下った。繰り返しますけども、そのこと自体が間違いだということではない。で、問題は、不信仰の中でそのことをしてしまったということでしょ。もともと信仰を持って行き先もはっきりわからないで神様に従って出てきた。そして神様を祭壇を築いて礼拝した。その礼拝者としての信仰の人アブラムからするならば、あれというような、そういう動機で、不信仰の中で自分の判断でしてしまった中で、こういうことが気がついたら起こってしまった。サライは美しい女だ。サライを見たら、エジプト人はその夫である私を殺すだろう。で、この、私の経験から申し上げますけれども、 皆さんそうじゃないかもしれない。だけども、その、半分嘘というかね、真っ赤な嘘ではない嘘っていうのは、ある意味でね、さらに立ちが悪い。もう真っ赤な嘘だったらもう、ああ、示された、やっぱり私は嘘をついてた、死を揺らしてくださいと、ガバッとね、180度、こう、食い改める。ところが、半分嘘だったら、半分は本当だから、バレてないとき、そして半分嘘をついてることのゆえに、ことがうまくいってるように思ってるときに、そのときに、あ、こっちから見たら本当なんだから、これでいいんじゃないの？こっちから見たら嘘だけども、こっちから見たら本当なんだから、神様はこっちから見たら本当だということで、このことを祝福してくださってんじゃないの？きっとそうだ、そう思いたい、そうに違いない、というような変な後押しをですね、自分の中で勝手に作ってしまって、なかなか、パーンと食い改めることができないというような、誠に中途半端な不信仰な意味を、私はかつてしてきたなーって思うんですよ。私の弱さ。皆さんどうですか？で、この中途半端な嘘の中で、神様当然お怒りですよ。ね。そのね、その怒りがどこに向かうか、ね。もう、その怒りが当然向けられるべきはずの人は誰ですか？ね。もうね、小学生でもわかりますよ。誰が怒られるの？ね。アブラマーってみんな言いますよ。ね。そうそうでしょ？見てみましょう。17節からですね。しかし、主はアブラムの妻サライのことで、ファラオとその宮廷を大きな災いで撃たれた。え？ファラオとその宮廷を大きな災いで撃たれた。でね、一つの解釈としてはね、ファラオが罪深い生活をしていたから神様はこのことでもって撃ったと。でそういう解釈できますよ。でもそれね、無理がある。この前後の文脈からしたら、ここで神様が、そのファラオがもともとしていたことによってファラオを撃ったということは考えにくい。で、この後、だってね、18節、そこでファラオはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に何ということをしたのか。彼女があなたの妻であることをなぜ私に告げなかったのか。なぜ私の妹ですと言ったのか。だから私は彼女を自分の妻として召し入れたのだ。さあ、今、あなたの妻を連れて立ち去るがよい。と潔く押してるでしょ。もうどっちが信仰の人ですかっていう感じですよ。で、ファラオがアブラムについて家来に命じたので、彼に命じたので、彼らは彼を妻と所有するすべての者とも一緒に送り出した。アブラムは自分が妻サライと共に神様によって召されたということ、その神様から与えられている祝福の中に生かされているっていう、その祝福を軽んじ踏みにじったんですよ。しかし神様はアブラムのそのような不信仰によって、ご自分の救いの計画を、ご自分がなさった、ご自分が決めた、その大きな救いの計画を捨てることはなさらない。やっぱり神様は真実に、その救いのご計画を進めていかれるんですよ。そして、神様の語りかけに応えて旅立つことによって、その歴史を担う者として立てられたアブラムを見捨てないで、もう一度拾い上げるようにして彼を用いていく。こんなことをしたらもうアウトでしょうというようなことをしたアブラムを、それでも神様は見捨てずに、これから先祝福の源として、祝福のもといとして、祝福そのものとして、なお祝福になりなさいと命じ続けて歩んでいかれる。で、この間 CS 教師研修会をですね、この CS 教師会で2週にわたって1時間半ぐらいのですね、講演ですけども、見ました。大島重則先生でですね、この元キリストチャー学生会の総主事をされていて、今は福音事業協会の鳩ヶ谷福音自由教会というところのですね、牧師をされてますが、で、 もうその中でね、もう非常にみんなで教えられて、その後分かち合いをして、またそれで恵まれたんですけども、一つここでご紹介したいことは、神様が私たちの手を握っていてくださるっていうのは、こういう握り方ではありませんよって言った。ね。神様の手がこう上から伸べられていて、私たちがこの手を掴んでいると、こうじゃないと。こうだと、ね、手を離してしまったらスルッと落ちるでしょう。じゃあどうだというと、ね、皆さんどうだと思われます？ね、こうじゃない。じゃあどうだ？ね、もっとはっきりしたね、今されてる方おられますけども、こうですよ。この手首を持って、手首を持っててね、こう。そしたら、私の弱い信仰でもって、この神様の手首を握るという手がもう、あーって外れてしまっても、がっちりと神様が手首を持ってくださってるから、離れない。あ、なるほどなと思った。ね、私たちはみんなこうやって、がっちりと神様につかまれて歩んでる。アブラムもそうだった。アブラムは不信仰によってこの手をもう離したわけですよ。こうやってもう、ね、パーンと弾くようなことをした。でも神様の祝福の手は離れなかった。今朝私たちは、この不信仰なものを憐れむ神という題でご一緒に見てきました。で、皆さんね、不信仰なものを憐れむ神という題でだったら、この箇所じゃなくっても、いろんなところから語れると思いません？で、先週はね、あなたによって祝福される。そしたら、ピンとくる方々おられるわけですよ。あなたによって祝福される。ああ、そうだ、あのアブラハムのこの召された時の箇所だなってね。でも、不信仰なものを憐れむ神って言ったら、どこだろうかな、ね、あそこからかな、ここからかなっていくらでも思いつく。ということはね、この聖書に記されている神様はどういう方なのか、神様が神の国をこの地にもたらしくさるってことはどういうことなのか、神様が私たちと契約を結んで愛し抜くっていうことはどういうことなのかということを言い換えるならば、どんなに私たちが不信仰に陥ったとしても、神様は見捨てないで、諦めないで、憐れみ続けてくださる方だという、で、そういう事例は聖書の中に溢れてるわけですよ。そして私たちの人生の中にも。そうでしょ？そういう意味で、私たちはただ、神様の憐れみによって生かされている。だから、ね、大丈夫なんだってことなんですよ。こんなにひどいことをしてしまったアブラムをも神様は憐れんでおられる。手を離されない。ね。だから、はっきり言えば、こういうふうに逃げられてるっていうよりも、もう私たちの存在ごとガバーッと身腕で抱えてくださっている、しっかりとおんぶしてくださっている、そういう、ね、もう全身で神様の愛を、もうひしひしと感じるような中に私たちは生かされてるんですよ。一年生でですね、皆様祈ってくださっている張慶月さんっていうですね、新学生の方がおられますけどもですね、秋学期が始まってしばらく、冬学期が始まってですね、しばらくして、先生、今度の教会史の先生、面白い。あ、そうなんですか。どうしてですか。先生、神様の体温がって言うんですよ。って、ね、おっしゃってました。どなたかお分かりだと思いますけども、大津伸一先生がですね、離れていらっしゃるから、こう、ズームで、講義をされるんですけども、一番最初の時には、ね、やっぱり対面でってことで来られた。そしたら神様の体温ってこうね、つまり聖書を通して私たちは神様の体温を、神様のほとばし、入れてる愛のそのぬくもりをひしひしと感じる。で、そういう神様って私たちが思ってるよりもずっとずっと私たちに近い方だよねっていうことを熱く熱く語られた。で、その神様はまさに私たちが体温を直に感じるような近さでもって私たちを抱き止め、おんぶし、抱きしめて、これまでも今もこれからもご一緒してくださる方なんですよ。一緒にって、賛美をワーシップチームが捧げてくださいました。ね。イエス様、あなたがこの地上に来られたのは、心から愛してやまない私のため。ね。 一番最初にこの賛美の歌を聞いたときに、なんかちょっと違和感感じましたね。心から愛してやまないあなたのためじゃなくて私のため。ね、でも味わっていくうちに、あ、本当にそうだ、アーメン。イエス様、あなたが十字架で死なれたのは、心から愛してやまない私のため。そうです。この時、別に、ね、まあ、大きく言えば悪いことをしていない。その、妹だって言ったから召し入れたというそのファラオとその宮廷の人たちが撃たれて、アブラムは祝福されただけでしょ？おかしいじゃないですか。私が罪を犯した。私たちが罪を犯した。私たちが不信仰のその、この身を刈り取るべきはずなのに、罪の結果を私たちが刈り取るべきはずなのに、撃たれるべきなのは私たちのはずなのに、何にも罪を犯してないイエス様が呪い殺されてくださったって、これおかしいんですよ。どう考えたって。いや、その辺がクリキリスト教はなんか中途半端でしっくり来ないねっていう方がおられても、それはある意味意思入りあるんですよ。おかしいでしょ。これ筋が通ってないでしょ。でもそうやって私たちを憐れんでいただいているから、こうして生かされて今週も歩むことができる。どうぞ、今朝もあなたがどんな状態であっても、そのあなたの耳元で、あなたにその体温がわかるその近さでもって、私がいるから大丈夫だ。私を信頼して一緒に行こうとおっしゃっている、そのお方の導きのままに委ねて歩んでいく。それが私たちのこれからの一週間であり、生涯であることを心に留めて歩み出していきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたの憐れみの確かな御声が私たち一人一人の魂に語りかけられていることを覚えて感謝をいたします。どうか、アブラムを笑うことができない、アブラムを裁くことができない私たち誰かしませんけれども、主よ、あなたは不信仰なアブラムを憐れんでくださったように、不信仰な私たちを憐れみ続けてくださいます。どうぞ主よ、自分自身を諦めないで、また客観的に見れば不信仰に陥っているあの人この人を諦めないで、どうぞ神様、あなたに委ねつつ、まっすぐに淡々と神様、あなたから与えられている信仰の歩みを、あなたから与えられている信仰によって踏みしめ続けていくことができますように。あなたがご一緒くださっていますから、あなたのゆえにこの一週間を御手にお委ねいたします。どうぞご一緒ください。信じます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。